皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山、今回は道後温泉アート2022開幕についてお話を聞いてきました。今回はみんなの道後温泉活性化プロジェクトで開催されている道後温泉アート2022について、松山市道後温泉事務所の岡田直人さんにお話を伺います。岡田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず、みんなの道後温泉活性化プロジェクトについて教えてください。
現在道後温泉では本館の後期保存修理工事に合わせて、温泉という地域資源にアートを取り入れた活性化事業、みんなの道後温泉活性化プロジェクトを令和6年3月末まで行っています。1年目の令和3年度は大竹新郎さんや蜷川美香さんの作品を展示したほか、地熱づくりをテーマに関係人口の拡大に取り組みました。
色鮮やかなテント幕やアスカの湯中庭のインスタレーションは、多くの方が写真を撮って楽しんでいますよね。そして先週からいよいよ道後温泉アート2022が開幕したということですが、こちらについても詳しく教えてください。
はい、プロジェクト2年目の令和4年度は、観光人口の拡大や観光消費を増やすため、4年ぶりに芸術祭道後温泉アート2022を開催しています。期間は先月28日木曜日から来年2月26日日曜日までの10ヶ月間で、およそ30組のアーティストやクリエイターが参加し、常設の作品展示を行うほか、イベントも随時開催されます。
3回目となる今回の温泉アートのテーマを教えてください。
テーマは生きる喜びです。アートを通じて人々の五感を開き、日々が何より楽しく感じられるよう、みんなで道後で温まろうという思いが込められています。
それでは今回の温泉アートのプログラムを教えてください。
大きく常設展示作品とイベントで構成しています。常設するアート作品は2つのプログラムがあり、1つ目は温泉アートコレクションです。道後温泉本館の素屋根テント幕を装飾した大竹新郎さんや、アスカの湯の中庭を手掛けた蜷川美香さんなど、昨年度参加した4組のアーティストを含め、国の内外で活躍されているアーティストが個性的で感性豊かなアート作品を展示しています。今年度から新しく参加しているアーティストは7組、国籍や性別、そして年齢も30代から90代までと幅広く、作風も様々なアーティストが主要な観光スポットなど、アクセスのいい場所に作品を展示しています。
そうなんですね。どのような作品があるんでしょうか。
はい、例えば力石咲さんの道後温泉系です。展示場所は道後温泉第4分湯場です。一本の糸からなる編み物の編む、ほどく、また編むという変容性やつながりを想起させるような性質を活用して、道後温泉の成り立ちをジオラマで表現した作品です。編み物の素材は道後温泉本館や道後の旅館、ホテルなどで使用しなくなったおよそ800枚のタオルと世界中の工業糸の残り糸を使用しています。
道後温泉にまつわるネットワークを感じられる作品なんですね。それでは2つ目のプログラムについて教えてください。
はい、2つ目のプログラムは町言葉です。俳句や文学など言葉文化が育つ町松山道後の魅力を生かし、15組の詩人やアーティスト、クリエイターが思いを込めた言葉を路地裏、坂道、駐車場や建物の壁面などに点在させ、道後温泉を一冊の詩集に見立てます。
文学の町ならではの道後の散策が楽しめるプログラムですね。町言葉のおすすめの作品はありますか。
はい、長年俳句の楽しさを伝える活動を行い、道後、松仁坂に句会場、伊月庵を構え、秘密じゃない基地で句会ライブを開催されるなど、道後に深く関わる俳と松山大使の夏井樹さんの作品松仁坂です。令和4年1月に発売された新作の句集樹集鶴から春夏秋冬の句をそれぞれ5句厳選し、季節ごとに作品を入れ替えます。表面仕上げの句碑で松仁坂の5箇所に展示します。 ゆっくり承認坂を上がりながら言葉に触れていただきたいです。
季節ごとに違う作品が楽しめるというのはとても素敵ですね。そしてイベントについても教えてください。
はい、アーティストの方々が週末にパフォーマンスなどを行う週末道後座や、道後公園で道後の冬の風物詩で親しまれる高橋京太さんのイルミネーション作品光の実など、道後のにぎわいを生み出す様々なイベントの開催を予定しています。
いつ来ても何度でも楽しめる芸術祭ですね。今回はみんなの道後温泉活性化プロジェクトで4月28日から始まった道後温泉アート2022について、道後温泉事務所の岡田さんにお話を伺いました。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
松山市から新型コロナウイルス感染防止のお願いです。引き続き感染防止対策の徹底をお願いします。またワクチンを接種することで感染予防や重症化予防の効果を高めます。詳しくは松山市ホームページでご確認ください。以上、松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。